そんな理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第13回、パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、
はい、
本日配信日お待ちかねの金環日食でしたね。
でしたね。
はい、どうでした。
とはいえですね皆さんもご存知の通り、はい、録音で撮っていますので、金環日食の、前の週に収録をしております。
はい、まだ、どうなったかね、
わかんないんですよね。
晴れたかな。
晴れてるといいですかね。
みんな見れたかな。そう、それだけがね気になるところですけれど、
俺見えたかなっていうのが気になりますね今は
吉田さんかなり凝ったアイテムをご用意した。
一応ですね、収録日時点で準備しようと思っているのは、はい、その1、コンパクトデジカメか、一眼レフでインターバル撮影をして、後で重ねて、空にだんだん欠けてって金環によってまただんだん戻っていくっていう連続写真あるじゃないですか。
よくあるやつですね。
そう
雑誌とかにね、
はい、でその連続写真を撮るっていうのは1つ。
ほう。
あとは望遠レンズを使って、大きめな写真でこう、日食の写真を撮るというのがもう一つ。
それは望遠鏡。
それは望遠レンズ、カメラ。
はい、望遠レンズの、
はい、
カメラ。
で、もう一個が双眼鏡に日食の観測用フィルムをつけたやつで、目で見ると。
それは直接こう。
で直接見るんです。でこれはそんな使わないんじゃないかと思ってるんですけど。で最後の一個が望遠鏡の投影っていうのがあって、天体望遠鏡で太陽を見るんじゃなくて太陽の方に向けると、接眼レンズって言って目で覗くところですね。
そうです。
はいはい、そこから少し離したところの紙とかに太陽の像がそのまま投射できるんですよ。
はいはいはいはい。
太陽投影板っていう言い方をするんですけど、それをせこせこ作って、それで太陽をなんていうかな、簡単に長く見ていられるようにしようっていうのを考えてます。
太陽投影板も自作で。
自作で、この前文房具屋さんで色紙を買ってきました。
あ、なるほど。
はい、
それはなかなかこうお安く作ってますね。
なるべくお安く、もし曇った時に悲しいので、ちなみに本宮さんの観測計画は。
私はですね、朝会社にまず前の日に出社が遅くなりますというのを伝えておいて、
はい、
金環日食のメガネを片手に、歩いて5分ぐらい離れたちょっと見やすい場所で、一人で楽しみます。
わかります。
特にあの双眼鏡とかも持たずにのんびりと、あとなんかデジカメ持ってってピンホールで、木漏れ日を撮ったりとか、
はい、
そんなことを考えてますね。
そうですね、
はい、特にハイテク装置はなく
まあそのくらいでいいんじゃないかと思います。
まあそうですね、
うん、
だからまあ、はい、あと金環日食終わっちゃったらこのメガネね、皆さん撮っといてほしいんですよこれね。
太陽を見るイベントがまだあるってことですね。
そう、あのですね、まあ来月なんですけれども、
い
太陽の表面を金星がこう横切っていく現象があるんですね。金星の日面通過っていうんですけれども、
太陽面通過とか日面通過ってやつですね。
そうですね、
はい、
これが来月6月6日にあります、
はい、
これ見るのに日食メガネが必要なので、皆さんこれはぜひその時まで撮っておいてほしいんですね。
金星っていうのは、月に比べると遠いじゃないですか。
遠いですね。
なので太陽の前を通るんでも、暗くなったりと気がついたり全然しなくて、ちっちゃいほくろが動いていくみたいなノリなんですよね。
そうですね、だから、じっと見ててもわからないと思うんですけど、時間を何分とか置いて30分置きとか見るとこう動いていくのがわかると思うんですけれども、
じゃあ黒ポチが、
そう
さっきの時間がずれていくという感じですね。
何時からでしたっけね。
ですね、調べた資料によると、東京で開始時刻が7時10分、終了時刻が午後1時50分、
午前中はまるっとって感じですね。
そうですね、で最も中心に近くなるところっていうのが、まあ10時半頃に最も中心に近くなるところなので、
なるほど、
はいはい、 ど真ん中を通るわけじゃなくて上の方をまあかするように通るので、
そうですね、
なんだろうな、5分ぐらいだらちょっと分かんないんで、10分とか20分とか経って見るとちっちゃいプツっていうのがずれてるんじゃないかっていうのが確認できるかと思います。
はい、
はい、
これ楽しみですね本当に。
そうですね、金星の日面通過はよく見える時期と、なかなか見えない時期が交互に来ていて、周期が260年とかそういう周期なんですよ。
今回終わるともう多分生きてる間は見られないです。
そう、確か130年後とかそういう感じで
正直だから日食よりもこっちの方が実は
珍しいっちゃ珍しい、
見れないんですよね。
そうで、
日食はほら ね何年かおきにあちこちであるんで、
今年もだってケアンズとかで秋に見られるんじゃないかな、また。
まあなあね、行ける人は行けばいいさって感じですけど
ということで、日食の時に太陽の大きさが目で見てどのくらいの大きさなのかを実感するっていうのもぜひやってほしかったし、あの中に金星が通るっていうのを想像すると、
そうですね、
なんとなく大きさ感が分かるんじゃないかと思います。
うん、
で、
はいはいはい、
今日はその金星ってどのくらいの大きさかから始まって、金星のお話をしてくれるんですよね。
ちょうどまあだから日食も終わって次の話題としては、まあ、金星の太陽面通過なので、前回前々回か火星のお話をしましたでしょ。
しましたしました、
だからまあ惑星シリーズの続きということで、
はい、
今回はちょっと金星のお話を掘り下げていきたいと思います。
わかりました。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、
とりあえずですね、金星の基礎情報から教えてほしいんですけど、
そうですね、
はい、
大きさとかまあそういうのですよね。
そういうやつそういうやつ、
まず大きさ、
はい、
これね実は私たちの住む地球と、まあ、ほぼ同じ大きさ、直径でいうと、まあ、約1万2000キロ、
はい、
まあ、地球もそれぐらいなんですよ
ね。そのくらいですね、
火星はほら前回前々回か
半分ぐらいでしたっけ。
火星、そうそうそう、火星ちっちゃいんですよ、でもね金星は地球とほぼ同じ大きさだから、
まあ、兄弟星とかそういうふうに言われてた時期も
ありますよね、そう、ね、地球からほらね、まず望遠鏡で観察したりしてた時期があるでしょうけれども、表面がねこう雲で覆われてるわけですよ。
じゃあ地面が見えない、
そうだからね、やっぱり昔の人は雲があるからもしかしたら空気があるんじゃないかみたいなね、そういう思いを馳せてたんだと思うんですよ。
でもあれですよね、よく聞く金星はあっちっちだって聞くんですけど、
あっちっちもあっちっちですね、
はい、
表面温度が、まあ、大体460度から70度とか、
お
暑いですよね。これ鉛とかぐらいならこうドロッと溶けちゃうぐらいの温度ですよね。
まあまあ、じゃあこう水が液体であるわけではなくて、
そうそう、もう水はなくてカラッカラですよねきっとね。
なんか小さい頃って、図鑑とか読むと金星にはこう硫黄の海があるみたいなのにとか、なんかいろんなこう妄想的なことがありましたよね
結構ね昔の星の本とかって妄想入ってますよね。結構ね
入ってんじゃないかと思ってるんですけど、
ちょっと話題ずれますけど、僕読んだやつで木星には高い山があるって書いてあったのがありましたしそうそうそう、
随分あれです
よね。そんなのやっぱりねこう探査機行くとこういろいろ分かってきて ね、
そうですよね。
昔はやっぱりそういうのがね、おそらくこうであろうみたいなねありましたから、
そういえば、いくつか基本情報として、
はいはい、
暑いのは分かりました、
はい、
で、月というか衛星はあるんですか。
衛星ないんですよね。地球と同じぐらい大きさ一緒なんだけど、
はい、
まあ、月なしと、
あ
とね大事なところなんですけど、
はい、
一応大気はあるわけですよ。
そうですね、
雲があったりね、
はい、
ただねこの大気がね、地球が、まあ、大気圧でいうと1気圧ですよね、気圧がこれ90気圧と、地球の90倍大気が濃いと。
そうか、ってことはすごく厚い雲があるっていうだけじゃなくて、大気っていうのもすごいたくさんあって、なかなかこう外から見ても地上は見えたりしないわけですね。
だからここにもし人間が降り立つと 外に出た瞬間ぺっちゃんこの真っ黒焦げって感じですよね、きっとね。
まあまあぺっちゃんこには実はならないんですけどね。
ならないですかね。
灰はぺっちゃんこになりますけど。
あ、ギュッとね、ギューッと
1気圧だとね。でも、うんうん、ただ、ある程度へこむ感じはあると思いますね。
あはんはんはん。まずボンとこう焦げて真っ黒でしょうね、うん、きっとね。
ちなみに、金星の1日は何時間ですか。
金星の1日はですね、地球時間で言うと、117日。
お、時間じゃなくて日なんですね。
めっちゃゆっくりなんですよ。
え、火星は地球の1日近かったんですよね、確か。
だいたいそうですね、23時間ぐらいで、近いんですよ。
でも金星はゆっくりしか回ってないんですか。
すごいゆっくりで。
お、
だからまあ1年が太陽を一周するのに、地球でいうと225日かかるわけですよね。
225日と117日。あ、じゃあ1年は2日、金星的には、
うん、そうですね。2日で1年、あ、そうですね。昼間、
昼夜ってやると、もう大晦日なんですよ。
元旦、次2日がもう大晦日。
結構あれですね、想像しがたい生活です ね。
そうですね。だからあとね、似てるようで全然似てない部分も多いというか、
地球とね。もちろんあれですよね。
ん？
一日がゆっくりとはいえ、お日様東から昇って西に沈む。
ああ、あのね、地球と同じ風に、これがね全く面白いんですけど、逆なんですよこれね。
あ、逆回り。
天才バカボンの歌の状態ですよ。
西から昇ったお日様が東へ沈む。
大変って感じで
ね。そうかそうか。でもあれ、水金地火木土天ぐらいまでは同じ方向かと思ってたんですけど、
基本的に同じ、みんな同じ方向なんですけど、金星だけ逆向きなんですよ。これだからね、いまだにこれは謎なんですよね、どうしてそうなってるのか。だからそのほら、太陽系がどうしてできてきたのかみたいなのを考えていくと、理屈が合わないわけですよね。
そうですよね。まあ地球もね、回転軸って少しずれてて、日本だと四季があったりするっていうのがあるんですけど。
あ、そうですね。
あれはなんか多分外から何かぶつかってきてずれちゃったんじゃないかと言われてますけど、
地球だと、まあ、あの 23.4 度ぐらいこう傾いてるんですけど、はい、傾きで言うとそうですね、178度か。
あ、要は逆さまに近いってことですね。
逆さまに近いと、180度から2度しかずれてないので、まあ、要は反対になって角度が2度みたいな。だからほとんど、だから季節、地球でいうと23度ちょっと傾いてる部分が2度ぐらいしか傾いてないことになるので、
はいはい、
逆向きで。だから季節とかも
季節感あんまないんですね。
ないでしょうね、きっとね。
うん、まあ2日で1年ですしね、
まあ、どこでも暑いでしょうし、
どこでも暑い
そうそうそう、
そんな感じが金星なんですね。
まあ基本的なとこですよね。
金星ってすごく明るいじゃないですか。
はいはいはい。
で空の中でもすごく目立って、
ぶっちゃ明るいですね、
やっぱり昔からこう注目の的だったと思うんですけど、はい、英語で言うとヴィーナス。
ヴィーナスですね。
ってことはやっぱりこう神話のなんかの神様にヴィーナス神様と関連付けていろんな逸話があったりするんでしょう。
ヴィーナスっていうとやっぱり何を来るかというと、ほら、愛と美の女神か。
そうそうそう、
なんかそういう、
そんな感じ、そんな感じ、
綺麗系ですよね、
うん、
そうそうそう、なんかこう美しいものの例えに、ね、なってますけど、これヴィーナスっていうのは、英語の発音かな。
はい、英語でヴィーナスですね。
そうそうそう。でローマの方の言い方だと、ローマ神話でウェヌスか。
ウェヌス、
ウェヌス、
はい、
だ V で始まるから、まあ、英語だとヴィーナスになるのかな、
はい、
これギリシャ神話で言うと、アフロディーテっていう神様と同じものですね、
はいはい、
同じ人というか、はい、人なのか神様だから
ギリシャ神話の、ね、神様すっごい人っぽいですけどね
まあそうですね、
で噂になっているアフロディーテですが、
アフロディーテさんね、
どんなお話が。
これですね、またねギリシャ神話こう結構エッチでドロドロなんですけど、
はい、
これもまあそんな感じなんですけどね、どうやって生まれたかをまずちょっとご説明しますけども、
はいはい、
全能の神様でゼウスっているじゃないですか。
はいはいはい、
はいはいはい、そのね 神様よりも実は前にも神様がいるわけですよね、うん、その神様でクロノスっていうのがいるんですけれども、
はい、
そのクロノスがですね他の神様のこうウラノスっていう神様を殺しちゃうわけですよ、
うんうん、ウラノスはあれですね天王星の名前にもなってるウラノスですね。
そうですね、はい、天空神っていう、 こう天空の神の称号がついてますけど、
はい、
でそのウラノスが殺されちゃうわけですよ、ね
うん、
そのね時に殺したクロノスがですね、
はい、
ウラノスの、
はい
まあ、男の大事なところをこうブチッとこう切ってしまうわけですよ。
ほ
うで、ね、海に落ちたんだっけな。
捨てたか落ちたか、
捨てたか落ちたか、
はい、
その時にその大事なところからブクブクっとこう泡が出て、
うん、
でもその泡からアフロディーテが生まれたらしいと。
お、整理するとウラノスが軟化して、
うん、軟化して、
まあ、全能の神、その頃の全能の神クロノスにやっつけられると、
やられてしまうわけです。
でその時におちんちんを切り落とされてポイってやったところからアフロディーテが生まれたと。
そう、
はい、
なんとねそんなところから生まれたのに、
うん、
めちゃめちゃ美人だと。
お、
金髪らしいんですよ、ね、
もしかしてあのホニャララのヴィーナスっていう絵があったりするじゃないですか。
はいはい、はい、
昔ながらのね、
うんうん、
ああいうやつでアフロディーテっていうのもたくさんあったりするんですかね。金髪の美女みたいな。
うん、そうかもしれないですけどね、うん、
でその後どう、まあ、すくすく育って
むちゃむちゃこう美しくてですね、
はい、
やっぱりねみんなこう神様、他の神様がこう神様からこう求愛されるわけですよ、まあ、
人間臭い神様ばっかですからねギリシャ神話だと。
そうですね、
はい、
だけどねあのなんでかねその中でもいろんな神様の中でもね、
うん、
ちょっとこう見たくないって言ったら失礼だね
見たくないは多分方言だと思いますよ。
方言でしたか、
はい、男前じゃないってことですね。
男前じゃない、
はい、
あのまあ、見にくい、
はい、
いうかな、うん、神様でトンテンカントンテンカンするあの鍛冶屋さんの鍛冶、
うんうん、
火事の神でヘパイストスというのがいました。
お、
うん、あまりねこうやっぱり見にくいんですけどなぜかねアフロディーテを嫁さんにもらっちゃうわけですよね、うんうん、だけどね結婚するんだけど、
うん、
多分ねこれねあまりラブラブでなかったのかな。
ラブラブでなかったのかな、
うん、ラブラブじゃなかったんだと思うんですよ。はい、アフロディーテはね結構ね結婚した後でもねやっぱりねその美貌ゆえにこう浮気しまくるわけですよ、ね。
あ
でね、このヘパエストス、旦那さんのヘパエストスなんですけど、うん、神様でいうとゼウス、全能の神ゼウスと、
うん、
その奥さんヘラの間にできた初めての子なわけですよ、
ね。長男。
長男、
うん。
長男なんですけど、長男がアフロディーテを嫁にもらったと。
うん、そうですね。
もらったんだけど、だからゼウスはお父さんじゃないですか。
まあ、シュートさんというか、
あ、そうですね、
はい、
アフロディーテにどうなんかいい仲になっちゃったりするわけですよ。
そうですか、なかなかいろいろドロドロしてますね。
息子の嫁なのにちょっかい出すわけですよ。
とは言いながら、
うん、
そのアフロディーテがこう、うん、まあ、美貌すごく綺麗で、はい、金髪の神様と、
はい、
でそれに対応するように夜空の中でとっても明るいキラキラと明るい金星にその名前がついたっていうことになってるんですね。
明るいですもんね。
とっても明るいです。
太陽、月の月に明るいか、
うん、そのくらい明るいんじゃないですか。だって、
うん、
昼間でも、
うん、
望遠鏡とか使って場所が分かると見えることありますからね。
そう、僕ねちょっとチャレンジしてみたいんですけどね、
はい、
うん、まだちょっとうまくいってないというか。
そう、私は天文台とかで昼の観望会っていうのがあって、
うんうん、
その時に金星見てみましょうって言って半月っぽくなっている金星見ましたよ。
あ、見えました、
うん、あと自分でも探したことがあって、まだ空が青いぐらいの時間、うん、夕方だけど、
はいはい、
そのくらいの時間でも星座早見版、
はい、
それから星座早見版と今の金星の場所かその辺を組み合わせてあの辺にあるはずだって目を凝らすと見えたりしてね、うん、
あーなるほどね、はい、あれ不思議なもんですけどこう探してるときは全然見えないのに、
うん、
一旦見つけるとすぐ見つかりますよね。
そう、あの辺にあるって思って見ると見つかるんですけど、
そうそうそう、
どこにいるか分かんない時に探してもなかなか見つかないっていうのがあって、
そうそうそう、だからね、宵の病状でこう夕方まだ結構明るい時でも大体場所が分かってるとまだ比較的青空なんだけど見えたりというかね。
そう、なので一番星を見つけられると思うので、
ね、
見やすい時には探してほしいんですが、ここで と観測情報。
お、
今この放送を配信している日は、
うん、
まだ太陽を見たときに、うん、どっちかっていうのかな、はいはい、日が沈むときに上側、
上ですね、
うん、だから
日が沈んでから見えるので、
そうです、東側にあるんですけど、
はいはい、
6月6日に太陽の手前をこう通るわけですよ。
そうですね。
で西側に抜けちゃうんですね、
うん、
なのでこの放送が配信されてる時ぐらいからはどんどんどんどん太陽に近づくので夕方見えにくくなってます。太陽からだんだん離れてくると朝方とか夕方とかに見えるんですけど、
うん、
その後の時期はもう明けの明星、朝に金星が見やすい時期にだんだん入ってきます。
今度位置が逆になりますもんね。
そうですね。で、うん、太陽にあまり近い時にやっぱり見にくいので、
うん、
7月ぐらいになってから明けの明星がよく見えるようになるんじゃないかと思うので、もし早起きするようなことがあったら、はい、ぜひ東の空、うん、太陽よりも先にキラキラした星が出ていて、だんだん太陽を先導するように登っていくというふうになるはずです。
宵の明星夕方見えるのはだいたい5月いっぱいぐらいですね。
そうですね。なので、うん、
はい、
もし宵の明星を確認した方は急いで、
はい
はい、そんな感じですかね。
そうですね。あ、今ね納得しました。そういえばそうですね、6月6日に太陽の表面を横切って今度反対側に行くわけですからね。
そうです、そうです。
そこら辺なんかイメージできると面白いかなと、
うん
うん、
ちなみに、
はいはい、
火星の時にも火星人の話したじゃないですか。
はいはいはい。
金星も金星人の噂は絶えなかったんですか。
探査機がですね、
はい、
やっぱり金星にも結構行ってるわけですよ、
うん、
それからはいろいろ金星のことも分かってきたんですけど、
うん、
その前はやっぱり金星って明るく見えてる星で情報がそれぐらいしかないもんですから、
はい、
多分火星人と一緒で金星人みたいのもいるんじゃないかとか、
うん、
雲があったりするからなんかこう生物がたくさん住んでるんじゃないかなっていう、うん、そんな話はね結構昔はされてたと思うんですよ。
そうですか、
うん、
一方でその今観測が始まってとか衛星が飛んでみたいな話をしましたけど、うん、
はいはいはい、
観測機っていつぐらいから金星までたどり着いてるんですか。
これですね、そんなにね探査機の時代ですから、まあ、1970年代なんですけど、
はい、
一番最初に行ったのはね1962年にアメリカの探査機マリナー2号、
はい、
マリナー2号が金星の上空3万5000キロぐらいから写真をポチッとこう撮ったと。これがね一番近くで撮った写真の始めかな、うん、ここでほら金星の表面とか温度とか、
はいはいはい、
あと気圧とかね、そういうのがこう分かってきたわけですよ。
あ、じゃあそれまではキラキラ輝く、うん、その太陽に近い星ってことしか分かってなかった感じなんですね。
そうですね。だからこうみんなこういろんな思いを、あ、うん、生き物いるんじゃねえかとか、なんかこう金星人みたいのいるんじゃねえかとかね
いるかもねっていう感じ
ですね。いるかもねみたいな感じで、うん、まあ探査機でそういうのが分かってきたと、はい、
そうですか。で金星に初めて人類が作ったものを着地させたのは、
うん、これがねアメリカ最初写真撮ったけど、
はい、
探査機を着陸させたのはソ連が先なんですよね。
あ、当時ソ連ですね。
うん、ソ連。これがね、ベネラ7号っていうのが、
はい、
1970年の12月15日に初めて着陸したと。
随分あれですね、さっきの1962年から日が経ってますね。
ちょっと経ってますよね、
うん、
だからやっぱり着陸っていうのが、まあ、難しいのかなと、
うん、あとまあ月に行く計画がねたくさんあったからっていうのもあるかもしれませんね。60年代
この時代は本当に結構アメリカとソ連は張り合ってましたね。
うん、
うん、でそれから5年後なんですけど、
はい、
今度は同じベネラ探査機なんですけど、
はい、
ベネラ9号が今度また地表に降りて地表の写真を撮りました。これね、うん、でこれ75年ってね火星の時にやったと思うんですけど、
はい、
アメリカの探査機は火星に探査機を着陸させてる年なんですよ。
あ、バイキング計画。
そう、それね探査機火星は失敗続きだったんだけど金星はね、まあ、ぼちぼち成功させてるんですよね。そうそうそう。だからまあ火星はアメリカに取られちゃったけど、まあ、金星は頑張ってやってるよみたいな。
あ、ソ連的にね。
そうそうそう。うちらは金星やるわみたいな。
そうそう。
あとその後のね、 同じベネラの探査機が、今度カラー写真を撮ったりとか、
はい、
いろいろ写真は撮ってますね、そう金星の。
金星に行ってみて分かったことって何かあるんですか、さっきの、温度気圧とか以外も、
うん、そうですね、あとねほら地球って磁場があるじゃないですか。
あります、
うん、ね、方位磁石で南と北指すでしょ、これがあるからほら太陽からの有害なものがこうガードされてたりして、
宇宙船がその磁石の磁力線によってなかなか地表まで届かないと、
うん、そうだから結構生き物がねこう、うん、生まれて育んだんじゃないかみたいなことなんですけど、金星、
はい、
には磁場がないんですよ。こういうのが探査機でちょっと分かってきたと、
うんうんうん、
あとね面白いのが、
はい、
金星とほら大気があるって言ったじゃないですか、はい、
分厚い大気があるんですよね。
分厚い大気がかなりね分厚くて濃い大気があるんですけど、金星の自転はすごくゆっくりなんだけど、
うん、
金星のね大気の上層部上の方なんですけど、
うん、
自転よりはるかに速い風が吹いてるのが分かったんですよ。だいたいね4日で金星をね一回りしちゃうぐらいの強い風が
吹いて、すごい速いですね。
むちゃむちゃ速いんですよ。これスーパーローテーションってい う, こう名前がついてるんですけど、
うんうんうん、
これね原因がまだよく分かってないんですよ。
でもなんか地球と同じぐらいの大きさで、
うん、
その周りを雲が回ってるけど4日間で
一周しちゃうぐらい、
それはすごく速いですね。
すごい数ですよね。
うん、
でこれのねなぜこういうことが起こってるかっていうのをいろいろ、金星を今でも調査しているのがヨーロッパの方の、欧州宇宙機関っていうところが打ち上げたヴィーナスエクスプレスっていうのが、
はい、
そういうの謎を解明しようと今でも金星の周りを回って観測を続けてます。
そうですか、うん、でも日本も
あと忘れちゃいけない、
そうですよ、
うん、そう、
暁が金星に行って、
うん、
減速に失敗して周回軌道に入れなかったってニュースありましたよね。
これね本当残念でしたねとりあえず太陽を今ぐるぐる回ってて、もう一回チャンス狙ってるわけですね。これ
そうですね、金星に追いつく時点というか時間があって、
うん、
そこでもう一回観測する軌道に乗り移れるかどうかっていうのが、
うん、
今着々と準備を進めているというか、なかなか待たないとやってこないというか。
そうですね、時間がねかかりますけれど、まあまだね諦めないで頑張ってほしいですよね、
うん、
その暁がやっぱりそのスーパーローテーションとかの解明の任務をやるはずだったわけです。
詳細な雲の動きとか、
そうそうそう、
赤道のところと北極のところで動きがどう違うとかっていう詳細な情報を送ってきてくれるんだ、
うん、だからこれ要はうまく軌道に乗れれば、まあ気象衛星ですよね、火星じゃねえ、
金星の、
金星の、
はい、
うんうん、そうそう、そういうはずだったのに、これだからうまくいってほしいなとは思うんですけど、まあ、そんな感じで、今んとこ金星の周りを回ってるのは探査機1個かな、
うん、うん、
そうそう、ヴィーナスエクスプレスが今でも置いてますけど、
はい、うん、暁君がなんとかいけることを祈ってますけど、
うん、はい、まあ、大体こんな感じでざーっと金星のお話を、まあ、ちょっと話してきましたけれども、
はい、
6月6日に金星が日面通過、
うん、
イベントがあるので、その時金星を見ながらこんな話あったなとちょっと思ってくれればいいかなというところでございます。
そうですね、
はい、
はい、
吉田さん、
はいはい、
よくねほら金星って UFO とよく間違えられるんですよ。これ
あすごく明るいですからね。
うん、木星なんかもねよく間違えられるんですけど、
ほうほう、
金星はね特に明るいし、
うん、
これ金星の近くにちょっとこう早く動く雲なんかがこうあったりすると、金星が動いてるようにちょっと錯覚しちゃったりして、
あ
よくねうわって間違えられるのが多いんですよね。ほらそれで本編の方でも話しましたけど、結構ほら金星人がいるんじゃないかとか、
はい
ね、そういう話があって、当時ね昔なんですけど、探査機がこうね着陸して詳細が分かる前までは結構ねいろんな話があって、
うん、
UFO のお話ちょっとするんですけどね、
うん、
ほら円盤の形で アダムスキー型 UFO って聞いたことないですか？
聞いたことありますよ。あの、うん、
ね、
電気の傘みたいなやつと、
いかにも元祖ザ UFO の形のやつ
ですね。そうそう、ボール半分に切ったのがそこに4つついたやつですよね。
そうそうそうそうそう、3つだか4つだかこう
あります、あります。
そうそうそう、いかにもっちゅう、あれを考えたったら、まあ考えたんでしょうけどね。
まあ見てきたような感じの人ね。
そうそうそう、
アダムスキーさん、
ね、ジョージアダムスキーさんってのがいて。
あ、ジョージなんだ。
ジョージなんですよ。ジョージはですね、1952年に、
うん、
カリフォルニア州とアリゾナ州の州境にある砂漠地帯で仲間と共に UFO と遭遇、
うん、
着陸した UFO から現れた美しい姿の金星人の男とテレパシーで会話した。
おお、ってことはその UFO は金星からやってきたと言われていたと。
金星人と会ってるわけですよ、
なおかつ美しいわけですね。
なおかつ美しいと。
ビーナスだから。
そうそうそう。でね、その時あの金星の厚い雲の下には都市があり、
うん、
金星人の寿命は1000年にもなると、こういうことを教えてもらったらしいですよ。
すごいな。
これね、1952年なんで、
うん、
探査機がこう詳細を掴む10年ぐらい前ですよね、これね。
そうか、じゃあ旧来の望遠鏡で金星を観察するぐらいの情報しかなかった時期なんですね。
そうそうそうそう、うん、なんかこれぐらいの時に、まあみんなちょっと本当にいるのかなと、
うん、
うん、信じちゃって、まあこの人結局なんか新興宗教のね始めちゃうわけですけど。
お、そうなんだ。
そうそうそう。で、まあ要はなんつうんだろうね、こう金星人はこのね、この地球がこう核で汚れるから良くないとか、うんうん、まあ、そんなことをこう語るわけですよ
語ったとジョージが思ってると
さあさあさあさあ、
そうですか。
で、まあ今でももしかしたらあるのかな、この宗教は。
あ、ジョージさんが始めたやつね。
うん、信じてる人ね、いるのかもしれないですけどね。
お、
あとほら、やっぱり金星人がいるかもしれないということでこう、
うん、
結構ね、映画なんかもね、結構作られてたらしいんですよ。
あ、金星を舞台にした SF 映画ですか。
うん、そう。でね、ちょっとね、面白いのが一個あって、今度見てみたいなと思うんですけどね、これも古い映画なんですけど、1956年に、
うん、
金星人地球を征服っていう映画をがあるわけですよ、これ。
わかりやすいですね、タイトルは。うん、
これね、ネットでね、あのパソコンある方ちょっと調べて笑ってほしいんですけど、金星ガニって検索すると、
は
あ、あのねまさにちょっと笑っちゃうような金星人が出てくると思うんですけどね。
まあそうですよね、まあ、宇宙人がどんな格好してるかなんて分かんないですから。
そうそうそう、あの金星ガニっていうのが、まあ、俗にこの映画に出てくる金星人なわけですよ。
へ、
うん、これね、ちょっと簡単にあらすじ言うと、
うん、
ね、金星人が地球にやってきて、
うん、
あの人間をこう奴隷化して地球征服を企むわけですよ。
あら、まあ、
まあ、金星人とこう地球人が戦うわけですけどね、
うん、
ちょっとねプッて笑っちゃうお話らしいんですけど、結構ね予算かけてない映画らしくてこの監督のロジャー・コーマンさんっていう監督さんは俗に低予算映画の王者って言われてたらしくてですね、うん、結構ね B 級な匂いがプンプンする映画らしいので、これちょっと見てみたいなっていう感じなんですけど、
ちょっと興味ありますね。
面白いと思いますよ、これ、
はい、
うん、だから結構ね、探査機が金星にたどり着く前は結構みんないろんな思いを馳せていたなと。
うん、そうですね。
で、火星もね、火星人が襲来するとか、なんかそんな ね、
感じ、いろんなことを知りたい気もするけど、一方でその妙な妄想がなくなっていくのもね、うん、
ね、ちょっと寂しいっちゃ寂しいですけれども。
そうですね、
まあまあ、あの宇宙にはまだまだ分からないことがたくさんあるので。
そうか、じゃあまたスーパーローテーションの謎とかを解かなきゃいけないわけですね。
そうですね、
はい
はい。今回もですね、
はい、
リスナーさんからたくさんお便り来ておりまして。
お、素晴らしいですね。
はい、ちょっと、ご紹介していきたいと思います。
はい、
吉江さん、お願いできますか。
あ、わかりました、
はい、
じゃあ1通目、
はい、
パンサラサさんからいただきました。ありがとうございます。はい、こんにちは。初めてお便りします。新月と満月の配信とのことで時々月を見上げつつ毎回楽しみにしております。さて、先日の金環日食特集、興味深く拝聴しました。そんなプロジェクトの中でも打ち合わせと準備に最も時間を割いているという番組だけあって、内容盛りだくさんでとても面白かったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
特に太陽が月に追いついて追い越すという表現には、へえ、そういう説明の仕方もあるのかと感心してしまいました。ただ月の公転について全く触れられていなかったのはちょっと寂しかったです。日食では太陽の前を、月食では地球の影の部分を月が端から端までほんの数時間で駆け抜けていく。私にはこれが結構ツボなのです。
お、
月が地球の周りを回っていることは月の位置や形が日々変わっていることでも確かに分かりますが、それよりも比較的短時間で月の公転の速さを感じられるというのも楽しむポイントなのかなと思うのですが、いかがでしょうか。それではこれからも配信頑張ってください、うん、ということでした。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これ結構やっぱり日食の時はね、月の移動の速さみたいのをね、特に感じられるでしょうしね。
うん、そうですね。この日食の時、はい、今回は日食ですけど、
うん、
太陽の前を月が端から端まで数時間でビューンと駆け抜けていく、
うん、
っていう感じは、私の方はね、太陽が月を追い越していくっていう言い方をしましたけど、
逆
に月が太陽の手前を、
はいはい
はい、今回で言うと上から下にこう通り過ぎていく、
うんうん、
その時の、月の影が地球の中国大陸から日本を通って太平洋を通ってアメリカの真ん中ぐらいまでかな、影がビューッといくっていうのはすごく面白い感じの見方ですね。
そうですね、これ本当になんかこう宇宙から地球を見下ろしてみたいですよね、
うん、そうそう、だから私の説明はどっちかっていうと天動説な感じ、
うん、ああはいはい、
そうで、パンサラサさんの感じは地動説な感じがすごくするので、
頭のこう何ていうんですかね、見方の位置の違いというかね、
うん、そんな感じがしました、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。はい、次の方が、
はい、じゃあ次の方紹介します。はい、お名前がですね、日立の新米パパさんです。
はい、
ありがとうございます。本宮さん、吉安さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。
はい、
私は茨城で理科の教員をしているものです。お二人の話はとてもためになります。授業の時に時々ネタとして使わせていただいたりします。ちょっとなんかね、ドキドキしますね。
恐縮ですね。
金環日食も間近に迫りましたが、最近は天気が気になって仕方がありませんね。私は勤めている学校で観測会を企画しています。当日はしっかり晴れて生徒たちに素晴らしい金環日食を見せられるといいなと思っています。お二人にも良い報告ができるといいですね。それでは良い金環食をまたメールいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
見られたんでしょうかね。
いやー、どうでしょうかね、うん、いや、それにしてもあれですね、理科の先生からいただいたと。
はい、
なんか恐縮というか、
恐縮だし、はい、生徒の皆さんが聞いてるとしたら、この番組からネタを持ってきてるのは秘密にしといてあげてくださいね。
生徒さんも聞いてるかもしれないですけど。
そうなんですよ。
そうか、本当にね、これ聞いてる日に分かってるかもしれないですけどね。
そうなん、
結果がね、
そうです、
う
ん、
うまくいってるといいですけど。
いいですね。
これ理科の教員だから小学校か中学校かな、先生かな、
まあ、理科って書いてあるんで。
そうですね、
多分中学生ぐらいじゃないかと思うんですけど。
そうですね、
うん、うん、
いや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次の方お願いします。
はい、
はい、
お名前がですね、岸直美さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近天体にはまり出している主婦です。
はい、
最近は息子と一緒に夜空を見上げてああだこうだ言っています。この回の星を砂に例える話がすごく分かりやすくて、本で読むよりも聞いて納得という感じがしました。これからも初心者がわあなるほどと思える話をお願いしますということです。
はい、ありがとうございます。
はい、
これあれですね、第9回の時のお話だと思うんですけれども、
ね、
僕が一人喋りした時ですね。
そうです、なんか手に汗を切ったと報告を聞いています。
はいはい、うん、嫌な油汗をかきながらなんとか頑張った回ですね。は いはいはい、分かりやすかったと言っていただけると非常に何かあの嬉しい気持ちでいっぱいですね。
そうですよね、私たちの番組なんだろう、すごいことはなかなか言えないけど、
うん、
いろんな人に分かりやすくっていうのは心がけてるところでもあるので。
そうですね、
わあなるほどっていうコメントを聞くと、うん、とっても嬉しいですよね。
はい、うちの番組で物足りない方はもうちょっと深く話すポッドキャストとか番組とかあると思うので。
そうですね、またその辺のポッドキャスト紹介するコーナーでもやりますか。
そうですね、あの別にこのライバルってわけでもないですし、
ね、
みんなでこうお勉強しましょうっていうことでね。
そうだから、理科の時間で物足りないっていう方々がだんだん増えてくるんじゃないかと思いますけどね。
でも理科の時間は聞いてねって感じですけど。
ぜひ
ぜひね、あの優しくあまり難しいこと話しませんので、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、次の方、はい、
はい、カズカズさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも DS や iTunes や iPod や車で聞いています。ところで、うん、国際宇宙ステーションは何度ぐらいなのか気になっています、教えてくださいということです。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
これ DS で聞けるんですね。
ね、 DS って言ってるのはちょっと気になりました。
任天堂 DS ですよね、
だと思いますよ。
どうやって聞くんだろう、
わかんないですけど。
ウェブで行くのかしらね。
いや、 SD カードみたいなのが刺さるんじゃなかったっけか最近。
あ、そういうことか。
うん、
あのプレイヤーとして聞くのかしらね、
わかんないですけどその辺は。
うん、もしよかったらちょっと教えていただけると、
はい、でですね、国際宇宙ステーションは何度ぐらいでしょうっていうのは、多分気温というか本体の温度というか、
うんうんうん、
で何回か前に宇宙って寒いの暑いのみたいな話しましたよね。
そうですね、
うん、で多分その時にお話をこう衛星とか人工衛星の話も少ししたんですけれども、
はいはいはい、
国際宇宙ステーションだとやっぱり日の当たっている表面は、100度を超えて200度近い、うん、まあ白く塗ってあるところもあったりするんで、そこまで上がってないかもしれないですけど、100度台で、日陰
ですね、
は0度を下回ってマイナス数十度っていう感じで、まあ、それをコントロールして室内は20度前後にずっと保たれるっていう風になっているはずです。
中は常にもう機械で一定に保ってるでしょうし、
そうですね、
あの人が暮らせるように、
うん、
ただそのやっぱり前回お話しした通り、その空気がないもんですから、うん、ちょっとイメージしづらい部分があると思うんですけれども、
うん、日が当たってるとチンチンになって、日が陰ってくると冷たくなっちゃうって感じですよね。
キンキンに冷えてしまうと、うん、そんな感じのことで分かっていただけましたでしょうか。
でしょうか。あと、
はい、
国際宇宙ステーションをどうやって見るかっていうのも私は喋りたいんですけど、うん、ちょっとね、
どうぞどうぞ、僕も大好きですよ
みたいな感じがしていて
結構ね、何日かおきに見えたりしますからね。
そうなんです、見える時期見えない時期がありますので、また機会があったらそんな話もしたいと思っております。
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。はい、では次の方お願いします。あ、
今日最後のお便りかな。
はい、最後のお便りです。
はい、送っていただいたのはワンボタン松尾さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
遅ればせながら第9回第10回を拝聴しました。第9回では本宮さんたちに遊んでいただいたことをご紹介くださり恐縮です。一緒に遊んだんですね。
あのね、知床まで遊びに来ていただいて、
お、
夜はうちに泊まりました。
あ、そうですか。
はい、すごい楽しかったです。
あの夜の空、曇り空が残念とおっしゃっていましたが、それでも大阪では見られない素晴らしい星空でした。私の実家の四国も大阪よりは星が見やすいですが、知床はそれ以上でした。大阪の夜に目が慣れていると、知床の夜は一層暗く感じます。そしてその暗ささえも大変美しく思えました。またいつかさらに美しい知床の夜空を眺めに行きたいと思います。さて、吉安さんと本宮さんのお話、大変興味深く穏やかな語り口が落ち着いた気分にさせてくれます。これからも楽しみにしておりますということです。ありがとうございます。
ありがとうございました。あのね、夜ね、車で真っ暗なところで星を見せてあげたいって見に行ったんですよ。
はい、
ちょっとね、薄曇りでね。
ああ。でもあれですよ、
うん、
関東だと薄曇りだと雲がやっぱ白く見えるんですよ。
ああ、はいはい。それでもね、ちょっとね、雲の切れ間が少し切れた時にポロポロっとこう星が見えてきたんで、
うん
うん、少しは楽しんでもらえたとは思うんですけど。
そうですか。
そうそうそう、
暗い空は羨ましいですね。
うん、それぐらいしかこう 少ない自慢がないというかね。
でもなかなかね、そういった空には見ようと思っても見られないので、
うん、そうですね。あのこれはね、あと田舎の特権かなと思ってますけど。
そう思います。
はい。
あと穏やかな語り口が落ち着いた気分にと書いていただいたんですが、
お山、
結構ね、寝る時、うん、寝る前に聞くとよく眠れるって話を聞くので、
ああそれはいいのかな。
そう、落ち着いた気分がどんだけいいのかよくわかんないですが。
はい、あのいつも最後になる前に寝てしまうという
なかなかね最後まで聞いてくれないかも。
そうですね、まあまあまあまあ、それはそれでいい、はい、いいと思いますけれども
ということで、お便りを 1,2,3,4,5 つご紹介しました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで今回から、次の配信までの、ま、天文現象ございましたら、吉江さん軽くご説明の方お願いできますでしょうか。
は
い、
ですね、この時期だけの天文現象というのは特にありません。
はい、
配信日直後ぐらいならまだ夕方に金星が見えます、
うん、
あと夜になると火星そして土星がですね見やすい位置に上ってきますので、
はい、
もし興味がある方は直接赤い星と、なんか、ね、土星も他の、ね、恒星と違って瞬き方が違うので分かると思うので、ちょっと見てみてください、うん、また望遠鏡がある方は望遠鏡を使って火星とか土星見るとまた面白いんじゃないかと思っております。
はい、
はい、
分かりました。さてそんな感じで第13回お送りしてきましたけれども、
はい、
金星ちょっと詳しくお話ししてきましたけど、
うん、
ね、惑星まだまだたくさんあるので、まあ、連続でいくかどうか分からないですけれども、
惑星シリーズとしてね、うん、
惑星シリーズとして順次やっていきたいと思いますし、もし何かリクエストがあれば、
うん、
皆さんお便りで教えていただけると取り上げていくかもしれませんので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、はい、どんな感じで送ればいいんですか。
うん、そうですね、公式ウェブサイトがございまして、
はい、
ブラウザーのところで sonnai.com sonnai.com と打っていただくとウェブサイトに飛ぶことができますので、
はい、
そこからそんな理科の時間というのがありますので、そこを押していただくと、メッセージを書くフォームが出てきますので、そこから書くことができます、
はい、
皆さんどうぞどしどしお便りお待ちしております。
よろしくお願いします。
あと、iTunes の方に、レビューもしよろしければ何か、一筆書いていただけるとちょっと嬉しいかなと思います。
そうですね、 iTunes ってこう皆さんが見られるところなので、
えい、
そこに書いていただけるとそれなりに励みになります。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
今回の理科の時間はこれでおしまいです。
はい、
次回の配信は6月4日の満月です。
はい、でですね、
はい、
一つお知らせが、
あ、お知らせが、はいはい、
その満月の日に配信をするのでその時にも言うと思うんですが、
はい、
その満月の日の夜、夜7時ぐらいから8時ぐらいまで部分月食があります、
はい、
夜の7時ぐらいから、8時ぐらいまでがだんだん月食が進む時間帯で、
はい、
8時から、9時にかけてまた戻っていきます。
どれぐらいかける感じですか ね、
ね、半分もかけないので、気がつかないこともあるかもしれませんけども、ぜひこう理科の時間を聞いている方はですね、うん、その時間に満月を眺めていただくと欠けた月というか一部がうっすら暗くなった月が見えるはずです。そんなにたくさんは隠さないので派手ではないんですけれども、うん、ま、満月を眺めながら、あ、地球の影が月に落ちてるんだなと思い出しながらというか思いながら、先ほどのねお便りにあったように、
はい、
地球の影の中を月がビューンと通り過ぎてるんだなという感じを考えながら見ていただければと思っております。
そうですね、
はい、
まあ、ついでに理科の時間をヘッドホンで聞きながらと
配信してるはずなので、
そうですね、
理科の時間の次回もお楽しみにしてください、
はい、ということでお届けいたしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。